Let's open our Bibles to Genesis chapter 8 this morning as we march through the book of Genesis.
それでは、今朝は、創世記の8章からの学びに入っていきますので、創世記8章をお開きください。
And we're in the middle of the story of Noah and the great flood.
私たちは今ちょうどこのノアとその大洪水の話の、真っ只中にいます。
Just so we remember, God told Noah to build an ark.
神がノアに箱舟を作るように指示を与えました。
Which was basically a big wooden box.
これは基本的には非常に大きな木の箱です。
Like a barge, you know, a barge, a ship, a big boat.
非常に大きな、箱の形をした船ですね。
But the reason I said it's like a big box, it was just basically had one purpose, and that is to float and keep everybody alive and all the animals and people inside alive.
で、なぜこの箱というふうに言うかというと、この箱舟の目的はただ一つ、水の上に浮いて、そしてその中にいるものを、守るという、その目的のためだけです。
And it was big. It was about 140 meters long.
非常に大きな箱舟で、長さが約140メートル。
23 meters wide.
幅が約23メートル。
And 14 meters high.
そして高さが、約14メートルありました。
I'm translated from, you know, they said cubit. A cubit at that time was this distance between your elbow and your finger, and that's what it's given in.
キュビットで聖書には書かれていますけれども、1キュビットというのが大体腕の長さと言われていますので、それで大体計算した
数字です。So the size depends on how tall Noah was. If, you know, if Noah had short arms, it was.
なので、人によってはこの腕の長さの長い短いで。
If he was big, it was, no, you get it, the point. But It began to rain, and it rained for 40 days and 40 nights.
そして、この雨がですね、40日40夜降りました。
I mean, it poured, and the water came up, and it flooded the whole earth, even the cover the tops of the mountains.
ずっと雨がどんどんどんどん水かさを増していって、そしてとうとうこう山々の上まで水が。到達しました。
Until all of the people and all of the animals on the earth were destroyed.
そして、地上にいたすべての、人類、そしてまたすべての動物が死んでしまいました。
Only those inside the ark survived.
箱舟の中にいた者たちだけが生き残りました。
Now the New Testament tells us that the ark is a picture of salvation.
新約聖書の中ではこの箱舟のことを、救いの、救いを表している方であるというふうに教えています。
When Peter was speaking of this flood, he compared it to, baptism.
ペテロは、この洪水の水についてこれを、バプテスマ洗礼を表しているというふうに語りました。
That was 1 Peter 3:21.
第一ペテロの3章21節です。
And just as Noah and his family were preserved, where they were saved from the judgment of the world because they were inside the ark, so we are saved from God's judgment because we are in Christ.
ノアとその家族がこの地上にいた人たちが洪水による神の裁きを受けていた。そこから神の裁きから免れたようにその箱舟の中にいたことで免れたように私たちもまたキリストにあるゆえに神のやがて来る神の裁きから免れています。
Okay, let's pick up the story. Let's read verses 1 through 12 in chapter 8, Genesis chapter 8.
では、早速8章に入っていきたいと思います。1節から12節をお読みします。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹きすぎさせると水は引き始めた。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め 箱舟は第七の月の十七日にアラレテの山の上にとどまった。水は第十の月までますます減り続け、第十の月の一日に山々の頂が現れた。四十日の終わりになってノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から湧き切るまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。
So Noah and his family were on the ark for 7 days before it started to rain.
ノアとその家族は、雨が降るよりも7日前に箱舟の中に入りました。
I mean, that would have taken faith. You're there, the door is shut, and nothing's happening for 7 days.
これは本当に信仰を必要とすることじゃないかと思います。箱舟の扉が戸が閉められた後、7日間何も起こらなかったわけです。
Well, then it did rain, and it rained for 40 days.
でもその後に雨が降って、40日降りました。
And it says, and after 150 days, the water decreased, and the ark rested on a mountain in Ararat.
そして150日後に水がだんだん減り始めていって、そしてやがて、この彼らはアララテの山のところに泊まりました。
Now remember, when the Bible describes this flood, it talks about the heavens were open, and then it talks about the fountains of the deep. So this is not just like a flood that we see, you know, on the news or something. This is something that just broke apart the earth from underneath the ground, and undoubtedly the topography was completely changed.
この雨はですね、天から上から降ってくる激しい雨だけではなくて、ここで、大いなる水の源というふうにが裂かれたというふうにありましたけれども、そのように地下からも湧き上がってくる水がありました。ですからもう今この時代に起こるような洪水とは全く違っていて、本当に水が、水のもう源がこう破けて水が溢れ出るようなものですので、大きな地殻変動が、地形がもう変わるぐらいの変動が起こります。
And evidently, you know, there were parts that were lower, and then there were some of the parts of the earth were raised up, so the water then would start to run off and settle down in what are now the oceans.
明らかにある地域は、こう以前よりも低くなって、あるところはまたこう盛り上がって高くなっていって、そして、まあ水はだんだんこう高いところから下の方に流れていって、まあ海に流れていくわけです。それでこうだんだん落ち着いていきます。
Well, Noah and his family, they were aboard that ark for a long time.
ノアとその家族、彼の家族はこの箱舟の中に長い間いました。
I mean, the total time they were on the ark was just over 1 year.
合計で、1年ちょっと。いたことになります。
But I'm sure there were times that it was quite scary.
もうおそらく、その期間というのは非常に恐ろしい期間だったんじゃないかと思います。
I mean, at first, can you imagine sitting there? It's kind of dark, and just you can hear the water pouring, and then all of a sudden the ark starts moving, and then when the rain stops, you're just sort of, you know, floating around, and you just be kind of holding on there, just trusting in God.
もう暗い中でですね、外はこの水が叩きつける音が聞こえていて、そしてやがてこの船が浮いて、水の上に浮いて、ゆらゆらと動いている。でもずっとそこに自分たちはもうどうすることもできなくて、ただしがみついて、とにかく神を信頼するしかない状態でした。
Well, Noah was a man that was faithful. God told him to do this, to build the ark. He did it. He told him to gather the animals. He did exactly what God said.
ノアという人は、この人は、非常に忠実な人でした。神が彼に行いなさいと言われたことをすべて従順に従って行って、箱舟を作り、そして動物を集めて、箱舟の中にみんなが入りました。
And when Noah obeyed, he didn't know what was going to. He knew basically many of these things. He'd never experienced a flood. He'd never experienced rain. But he just believed God.
ノアはこの箱舟を作っていた時、何が起こるのか分かっていませんでした。彼はこの洪水がどういうものであるか、雨がどういうものであるかを知らずに、ただ神が言われたことを信頼してそれを行っていました。
When he's floating around on the ark, he doesn't know how long it's going to last.
そしてまた船、箱舟の中でこの浮いている間、どのぐらいの期間こうやってさまよい続けるのかということも分かりませんでした。
But he's just trusting in God.
でも彼はただ神を信頼していました。
You know, it's not like God was speaking to Noah every day.
神が毎日毎日ノアに語ってくださっていたわけではありません。
There's no indication that God said anything to him after the Lord shut him in the ark.
神がこの箱舟の戸を閉めた後、ノアに何かを語られたという記録は一切ありません。
But he was just living by faith.
でも彼はもう本当に信仰によって生きていました。
And this isLike our lives.
これは私たちの人生にも当てはまると思います。
We believed God. We believed this simple message of the gospel. Believe in Jesus Christ. Put your faith in Him, and you will be saved.
私たちは、本当に単純に神を信じます。神のこのメッセージを信じて、キリストを受け入れ、信じて、そして、私たちはそれによって救われるということを信じています。
And now we're in Christ.
そして今私たちキリストのうちにあるわけです。
And we're going through this life, and we don't know everything. There are many things God doesn't tell us.
そして、キリストのうちにあってこの人生を通っていくわけですけれども、多くの場合、神はすべてのことを私たちに教えてくださるわけではないので、何が起こるかは分かりません。
And there are times it gets scary.
時には怖いと思うようなこともあります。
And we don't know how long our lives are going to last. We don't know many things, but we're trusting in the Lord.
また私たちの命があとどのぐらい続くのかということも私たちには分かりません。でもただ私たちは主を信頼するのです。
We're trusting in the word that we know, the things that we know that God has spoken to us.
主の言葉を信じる、私たちに語ってくださった私たちが知っていることを信じるということです。
Well, when the tops of the mountains began to be visible, it said Noah sent out a raven.
まあこの山のところにとどまって、そしてだんだんこう視界が開けてくるようになったときに、ノアはまずカラスを窓から放ってみました。
So the raven, it says it didn't come back. It was.You know, ravens today are carnivores, and it's probably the raven was there was probably a lot of dead bodies of animals and people, and he was probably there feeding on those.
カラスはあのこの船に戻ってきませんでしたけれども、まあずっと飛び回っていたわけですけれども、今日でもカラスは肉食ですけれども、おそらくこの洪水によってたくさんの動物や人のあの。死体というものがあったと思いますから、それによって、まあ、カラスはあの食べ物を得ていたのではないかと考えられます。
You know, I must confess, I don't like karasu very much.
まあ、告白します。私はカラスはあまり好きではありません。
I wish he wouldn't have brought him on the ark, but then, you know, that's God's business. But then he sends out a dove.
そして次に、彼は今度は鳩をあの放ってみました。
And first the dove, it says, couldn't find a place to rest, so he came back.
最初は鳩はこの泊まるところが見つけられなかったので戻ってきました。
And the second time he sends him out, and the dove comes back with a fresh olive branch and is indicating that vegetation is coming back to the earth.
二度目にこの鳩を放った時に、鳩は くちばしにこのむしり取った若葉を加えていました。それはつまりはあのこう植物が命をもう一度吹き返したということを表していました。
Okay, let's read verses 13 through 19. We'll continue the story.
13節から19節をお読みします。 ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日、地は乾ききった。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。ノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上を動くのその種類に従って箱舟から出てきた。
Now they've been in, on the ark for 371 days.
彼らは、合計で箱舟の中に371日間いたことになります。
And then the Lord spoke to Noah, and it wasn't until God told him to come out that he came out.
そして、主がノアに語られました。ノアは神がいいと言われるまで箱舟から出てきませんでした。
But what a sight it must have been. I mean, when he comes out, this is a new earth. This is, it looks different.
外に出てきた時に見た景色というのはもう本当に何だでしょうか。もうまさに全く新しい地球。今まで知っている状態とは全く異なる状態でした。
And they're the only ones who made it through.
彼らだけ大洪水を通り抜けました。
God had preserved them just as he had promised to do.
神はまさにやられました。
Let's read verses 20 through 22 here.
家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられて、再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい、思いはかることは初めから悪であるからだ。私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼさ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。
To worship the Lord and, you know, and offers an animal sacrifice.
するために祭壇を築くということでした。
This wasn't something God in response to the grace of God. In chapter 7 of the clean animals he was to bring done, God had spared them. It was, he'd been
要求されたことではありませんでしたけれども、ノアを守ってくださった、神が示してくださったその恵みに対して、憐れみに対して、それに感謝を捧げるために、礼拝をするということを自分で選んで行いました。
And it must have been, there must have been a temptation to think that, wait a minute, there aren't that many animals. You know, isn't this is pretty risky. Why are you offering up what few animals you have as a sacrifice to God?
おそらく ある誘惑があったんじゃないかと思われます、手元にあった動物というのはそんなに数がいっぱいあったわけではありませんから、この中から生贄として捧げてしまったら少なくなっちゃうんじゃないかという、そういった考えもあったかもしれません。
But this was an act of faith. He's trusting in God that God's going to take care of their future.
でもこれは、ノアが神に信頼をして行った行動です。彼は神が彼らの将来を守ってくださるということを信頼していました。
It was not a waste.
ですから、決してそれはもったいないようなことではありませんでした。
If you remember, it reminds me of the story in the New Testament. Remember the woman who came and anointed Jesus, and she broke the alabaster vial, and a very expensive perfume, and she poured it out on Jesus, and the disciples were complaining, why this waste?
この話を読むときに新約聖書のある話を思い出します、ある女性がイエスのもとにやってきて、そして、この石膏の壺を割って非常に高価な香油をイエスに注ぎました。でそれに対して弟子たちがそれを見ていて、なんてもったいないことをするんだ、無駄なことをするんだと怒ったという話があります。
But it's not a waste. It's never a waste to worship the Lord.
けれどもそれは決して無駄なことではありません。常に主を礼拝するということに対して無駄だとかもったいないということはありません。
Okay, let's move on into chapter 9. Let's read 1 through 7 of chapter 9.
では9章に入っていきます。1節から7節をお読みします。それで 神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。
So up until this time, they didn't eat meat.
この時まで人々は肉は食べていませんでした。
But now God is giving them permission.
でも今ここで神がその許可を与えられました。
And on the one condition, the condition was that they were not to eat meat with the blood still in it.
一つだけ条件がありました。それは血を含んだまま食べてはいけないということです。そのいけないということです。
And in the Bible, there's that principle that the blood equals the life.
聖書ではこの血というのは命と同じであると見ています。
And interestingly, it is true. Doctors, when they're in the operating room, I was reading a book by a Christian doctor. He was talking about this, how one of the things they watch is blood and blood loss.Because if you lose blood, you lose the life.
これは科学的にも真理です。私はちょっとあるクリスチャン の医師が書いた本を読んでいたんですけれども、本当に例えば手術をしている時とかでも、血液が足りなくなると、もうそれで命を失ってしまう恐れがあります。
And you know that we sing songs about the blood of Jesus.
私たちはまた、イエスの血潮という歌を歌い、賛美を歌います。
And as you know, communion, representing the blood of Jesus, the grape juice.
また聖餐式の時に、ブドウジュースが表しているものは、これはイエスの血です。
The blood of Jesus represents his life, which was given for us.
イエスの血というのは、命を表していて、それは私たちに与えられたものです。
And his blood cleanses us. It's his the life of Jesus.
その血が私たちを清めてくださいます。イエスの命そのものです。
Well, in verse 6, here we see that God considers murder to be a capital crime. And notice, this is many, many years before the law of Moses is given.
6節のところを見ますと、神がですね、この殺人というものは死罪に値すると考えておられることがわかります。これはモーセに律法を与えられるよりもずっとずっと昔の話です。
And then he says that God has given the animals the fear of man.
また神は、ここで動物に人に対する恐れを与えたというふうに書かれています。2節のところです。
And it's interesting. One reason was probably to protect them because now men are going to be eating the animals and they need to be afraid.
おそらくその一つはですね、動物たちを守るということもあったと思います。なぜならば、これから人はこの動物の肉を食べるようになるわけですから、彼らを守るために人に対する恐れを。
It is interesting that we can see this even today.
今日でもその姿を私たちは見ることができると思います。
Because animals, normally speaking, animals don't attack people. They want to stay away from people.
通常は動物というのは人をむやみに襲ってきたりするわけではありません。むしろ人からこう逃げていこうとします。
I mean, if you corner them or if they feel threatened, often they will attack. But by and large, they stay away from humans, even though they're much bigger and much stronger.
もちろんこの動物を追い詰めたりですね、脅威を与えようとすれば彼らも襲ってきますけれども、でも 通常の場合は彼らは、人から逃げようと身を隠そうとします。それはに人間よりもよっぽど強くて大きい動物でもそうです。
And when I was in college, I was in, I lived in Montana, and there are a lot of grizzly bears there.
私は大学時代モンタナというところにいましたけれども、そこには灰色グマと呼ばれるクマがたくさんいました。
And when we would go hiking, you'd make a lot of noise because if they would hear you, they would, you know, move away from you.
で私たちはこうハイキングに行くときにはいつもこういっぱいなんか音を鳴らして歩くわけですね。そうするとこのクマがそれを聞いて、まあ、私たちを避けてくれる。
But you know, they're huge. These bears, it would be nothing for them to...
でも実はそのクマたちというのは非常に大きくてですね、彼らにとっては私たちなんかもう何でもないようなそういった大きなクマなんですが、I would think
they're hungry, they would just say, well, what is a good meal?
もしそのクマがですね本当にお腹を空かせてたらもう人間を見たら美味しそうな肉が来たと思うかもしれません。
But for the most part, they don't. Of course, there are cases, but when that does happen, they attack humans. They think there's something wrong with the bear, usually, or he was cornered or something.
でもちろん通常はそういったことは起こりません。中にはですねクマに襲われたというケースもありますけれども、それは、本当にまあ、たまたまそのクマに何かこう異常が見つかあったとか何か理由があったということになります。
Now, there are exceptions. I'm just saying it's kind of interesting that you can see it.
もちろん例外はあります。
I'm not going to get out of the car at Fuji Safari Park.
もちろん私は富士サファリパークでですね、車から降りようとは思いませんけれども。
Okay, let's read on verses 8 through 17.
はい。では、8節から17節をお読みします。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方との間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。
So God promises that he is never again going to destroy the earth by flood.
神はここでもう二度とこの地を洪水によって大洪水によって滅ぼすということはされないと約束されました。
And the rainbow is given to us as a sign of that, a covenant.
そしてその契約の印として虹が与えられました。
So recently I have to remember this promise here in Japan. It rains so hard.
つい最近も雨が非常に激しく降っていた時に私はこの約束を思い出しました。
Last week our driveway had this puddle, and you know we've been living there for many years, but it was getting bigger than ever before, and it just kept growing and growing. I...
先週もですね、車を運転してたときに水たまりがもうどんどんどんどん大きくなっていきました。
But I remember, God is not, it's not gonna flood us out.
でも、神は決してこの洪水によって私たちを滅ぼすということはないということをこの約束を思い。
But it does say that one day God will destroy the earth, and the next time it won't be a flood, it will be by fire.
けれどもやがていつの日かですね。再び神はこの地を滅ぼされる時が来ます。そしてそれは今度は洪水によってではなく火によって滅ぼされます。
And Peter talks about this. Let's read 2 Peter 3 verses 5 through 7.
そのことをペテロが語っています。ちょっとお開きください。第2ペテロの3章です。第2ペテロ3章の5節から7節です。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。
So that's still to come.
これは、まだこれから起こる出来事です。
Well, let's hear back in Genesis. Let's read verses 18 through 27.
では、創世記9章にお戻りください。18節から27節をお読みします。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は別れ出た。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った。褒めたたえよセムの神主を、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。
Now, this episode didn't happen immediately after they got off the ark.
このところの話というのは、彼らが箱舟から出た直後に起こったわけではありません。
Time had gone by.
時間が経過しています。
At least enough time for Ham to have a son.
少なくとも、ハムに子供が生まれるという、そのカナンという息子が生まれるぐらいまでの時間はあったはずです。
Well, it says Noah got drunk from the wine from his vineyard.
ノアはここで、自分のブドウ畑から取ったブドウ酒で酔っ払ったとあります。
And the Bible prohibits drunkenness in both the Old and New Testaments.
聖書は、この旧約でも新約でもそうですけれども、酔うと、酒に酔うということを、禁じています。
And it's not difficult to see why.
で、なぜかというその理由を見つけるのは簡単です。
Because when people are drunk, they lose control of themselves.
なぜならば、人は酔うとその自制心というものを失います。
They do things they normally wouldn't do.
そして通常ではやらないことをやってしまうことがあります。普通なら言わないようなことを言ってしまう。
And oftentimes they do things that later they're ashamed of.
そしてしばしばですね、その酔ってる時に行ってしまったことを後で恥ずかしく思うということがあります。
You know, many people have given up their sexual purity while they're drunk.
多くの人たちが酔っている間に、本当にこの性的な清さというものをもう投げ出してしまうということがよくあります。
I mean, if you just talk and to a group of people, just took a sample of people, and you would share, if they were able to share their heart with you, you find that there are often deep wounds that people have had because of drinking in their family.Or in their own lives, or their family and home, it just has created so much misery. If you were, it's what I'm saying is very common. If you were to ask a group of people, say you had, a group of people, and they shared about how drinking had affected them, you would find it's that common. You would find stories of.
例えばですね、適当にと言いますか、何人かの人々を集めて一つのグループにして、そしてそこでお酒を飲んで酔っ払ったことで問題、何か問題になったこと、過去に あるかというような話を自分自身もそうだし自分の家族に関してもその酔ったことで何か問題になったことはあるかという話をしてみると多くの人たちが実は そういったところから傷を持っているということがわかると思います。
I mean, there's so much pain and so much heartache that has come from it.
本当にその酔っ払うということから多くの痛みやまた心の傷というものをもたらすということがわかります。
And so sometimes, you know, people look at me and if I talk against drink, it's kind of, oh, you know, oh, you're a Christian and you can't, you know, it's almost like,you know, condescend or treating like you just don't know what's fun or something. And the truth is, it's they're denying. They're living in denial. People live in denial. Alcoholism is a huge problem, and it's created many, many problems in our lives, our society.
多くの人が例えば私を見て。ああ、あなたはどうせクリスチャンだしねって言って、なんかこう真面目に生きようとしていることをこうバカにするような人たちがいますけれども、でも実はそういった人たちこそ自分自身を欺いていて、実はそのアルコールに依存するということは、そこで大きな問題をまた傷をもたらすということを彼らは見ないようにというか知らないようにこう自分を騙そうとしていることが。ただあります。
All right, let's get back here to the story. We don't know exactly what happened here with Noah.
で、まあ、ここでこのノアに何が起こったかというのは正確には分かりません。
It seemed like he passed out in his tent when he was drunk, and it seemed like his son mocked him openly. Rather than trying to cover it up, his son probably went out and just told, "Hey, look at the old man," and just kind of mocked him and treated him disrespectfully.
そしてノアはどうもこの酒を飲んで意識を失っていたようです。でそこに、この息子がやってきて、その彼の天幕の中で、ノアの状態を見て裸にいている姿を見て、まあ、バカにしてですね、あざけってそして外に行って家族の前で公にもう父親をバカにするような口調でそのことを伝えたと。
Well, the response to Shem and Ham was to cover their father.
でも、セムとヤペテの反応というのは、
Shem and Japheth, I'm sorry.
セムとヤペテは彼らは、その父をこう覆うということを行いました。
And it reminds me of Proverbs 17:9. It says, "He who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends."
箴言の言葉を思い出しました。箴言の17章の9節です。背きの罪を覆う者は夢を追い求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。
A question comes up when you look at this story and that's
夢じゃない、ごめんなさい、愛を追い求める者ですね、失礼しました。
Why did Noah curse Ham's son?
はい、で、
Canaan。
この話を読んで読むとですね、なぜノアはここでハムの息子であるカナンを呪ったのかという疑問が湧いてくると思います。
And some, you know, some people think that perhaps Canaan had something to do with it. He was participating in this.
ある人たちはおそらくカナンもこの一連の出来事に加わっていたのではないだろうかと考える人たちがいます。
Or some people see it as a kind of a prophecy, you know, of what would happen.
まあ、もしくは、この
What was a prophecy?
後に起こることの、まあ、予言であるというふうにも考えられます。
Because all of the people on the earth, all of us, are descended from Shem, Ham, or Japheth.
この地上のすべての人間というのは実はこのセム、ハム、ヤペテの3人の子孫ということになります。
And one of Ham's sons, Canaan, would be the father of the Canaanites. You remember the Canaanites? Those were the people who lived in the area where Israel is now.
そしてこのハムの息子のカナンというのがカナン人の、まあ、祖先と なる人ですけれども、このカナン人というのは今イスラエルがいるその土地に、いた人々でした。
And remember, in as we studied there in Exodus and those Exodus and up through Joshua, where the Canaanites were evil, and God said He was going to judge them. And one of the reasons that the Israelites went into the land was God was giving them the promised land, but also at the same time, God was judging the Canaanites, and He told them to wipe them out and take the land.
そして出エジプト記とかヨシア記を学びますと分かりますけれども、このカナン人というのは悪い民で、神はこのイスラエルの民にもちろん約束の地を与えるということもあるわけですけれども、そこにいたカナン人に対する裁きでもあったわけです。イスラエルの民にその土地を与えるということは、そこにいたカナン人を追い出す、というその彼らの悪のゆえに彼らを裁くという、そういう意味でも、イスラエルがそこを征服していきました。
And this was a direct fulfillment of verse 26 here, where it talks about, you know, that and may Canaan be his servants. Shem is Israel descended from Shem.
そしてそれはまさに、この26節の予言の成就ということになります。カナンはこのセムの奴隷となるということです。
Okay. Let's read the last two verses there, 28 and 29, and we'll finish up here.
28節、29節。ノアは大洪水の後、350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。
Now, Noah didn't make it to the age of Methuselah. Remember Methuselah, he was 969.When he died, but Noah was pretty old.
まあ、ノアはですね、メトシェラほど長く生きることはできませんでした。メトシェラという人は969歳まで生きた人ですけれども、そこまではいかなかったんですが、それでもかなり長く生きました。
Can imagine what they did for birthday candles. I mean,
誕生日の時にバースデーキャンドルどうしたのかなと思います。
Maybe just one for each century or something.
一世紀ごとに一本ずつという感じかもしれません。
But here, this is an end of an era.
でもここで、一つの時代が終わりました。
Noah had, just think about it, Noah had seen the earth before it was destroyed by the flood.
ノアは、思い出してください。彼は、この地上、地球、地が、大洪水で滅ぼされる前の姿というものを知っていました。
He and his sons were the only ones that knew what the earth was like before the flood.
彼とその息子たちだけがこの洪水の前の状態がどういう状態であったかということを知っている唯一の人たちでした。
But now after the flood, people are repopulating the earth, but none of them know what it was like except for Noah and his family.
もちろん洪水の後どんどん人口は増えていくわけですけれども、でも、彼ら以外誰一人その洪水前の状態がどういう状態だったかということを知っている人はいません。
But now he's dead. Noah has died.
でも今ここで、ノアは、亡くなりました。
Now, the Bible says Noah was a righteous man.
聖書はノアのことを義人と呼んでいます。
He trusted in God and he obeyed God.
彼は神を信頼し、そして神に従いました。
And even in the New Testament, he's revered as a righteous man.
そして新約聖書の中でも彼は本当に義なる人として敬われています。
And the, you know, in the New Testament, Noah's name is brought up. It talks about his life, but there's no mention of this drunken episode.
新約聖書の中でノアの名前というのは何度か引用されて登場してきますけれども、でも彼が酔っ払ってしまったこのエピソードというのはその話は出てきません。
It doesn't, no mention of it.
何にも一切記録されていません。
And in fact, all, whenever the Old Testament saints are mentioned in the New Testament, there is never a mention of their sin that they committed.
実際、この旧約聖書の中に出てくる聖徒と言われる人たち、聖人と呼ばれる人たちで、新約聖書に出てくる人たち、新約聖書にそういった人たちが登場するときには、彼らの その罪というものは一切記録されていません。
Think of Abraham. You know what happened to Abraham? He goes, we're going to be studying him in a few weeks, but he goes down and he's scared. He's in Egypt and he tells his, you know, his wife Sarah, tell him you're my sister.
例えばアブラハム、あのこれから何週間の後にアブラハムのことを学んでいきますけれども、彼も、またあの状況に恐ろしくなってエジプトに逃げていって、そして、妻のサラのことをあの私の姉妹だと言ってくれというふうに、まあ、嘘をついたということもありました。
Now, there's no mention of that in the New Testament.
でもそういったことは新約聖書には一切記録されていません。
Even in the Old Testament, a guy like Samson, almost his whole life is a failure and sin. None of that is mentioned in the New Testament.
また旧約に出てくる例えばサムソンという人、彼の人生はもう大半が本当にあの罪というか、まあ、失敗の人生だったと思いますけれども、でもそういったことは一切新約聖書では触れていません。
And it's really an example of being justified by faith.
そしてこれはこの信仰による義人というものをよく表していると思います。
As we are.
私たちがそのまさに信仰による義と認められたものです。
Do you remember we studied the book of Romans, what justification means? It means to be declared righteous.
ローマ書を学びましたけれども、その義人という意味は、その人が義と宣言さ、義なるものであると宣言されるということです。
And in our case, we are declared righteous by the righteousness of Christ.
そして私たちもまた義とみなされます。それはキリストの義によって義とみなされます。
And what that means is we stand before God and our sin is not accounted to us. It's as if it was never was.
そしてそれはどういうことかというと、私たちが神の御前に立つときに、もうまるで私たちの罪はまるでなかったかのように捉えてもらえるということです。
Now if we live by the old covenant, if you try to live bythe old way of your righteousness is based on your works, well, then your sins are going to be pointed out.
もし私たちがこの古い約束に従って、旧約に従って生きようとするならば、旧約の世界では、行いによる義というものを求めますから、それによって神の前に立とうとすると、その時にはその自分の罪をはっきりと示されることになります。
I mean, the Old Testament is just glaring. It does not cover up. You hear about it. You know, they included this story of Noah.
旧約というのは本当にあの私たちの罪を覆ってくれるものではありません。これはノアも含めてそうです。
But the new covenant is one where we don't stand by our own righteousness. We are justified because of our faith in Jesus. God looks at us as being pure, as he forgives us our sins.
でも私たちは新約のもとにあります。キリストによる信仰というものが私たちの罪を覆ってくれていますから、私たちは神の前に立ったときに本当にその罪が許されたものとして、罪がないものとして神に見られるということです。
And as it says in Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
詩編の103編の12節にこのようにあります。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。
And this is a wonderful thing. This is what frees us to be able to serve God, to let go of the regrets of our past.
これは本当に素晴らしいことであり、私たちが本当に心から神に仕えようと思わせることだと思います。もう今までの過去の罪をすべて、忘れて神に仕えていくということができます。
And you know, it's just so important that to live like this. We don't come to God. We're not making deals with Him. As God, I knew I blew it, but I'm going to do this and I'm going to make up for it. And He doesn't want to hear that.
私たちは一生懸命自分の過去の犯してしまった失敗に対して、もう二度とこんなことはしません。これから頑張ります。これからこういうことをしますと一生懸命自分の行いを 頑張りますという約束を神の前にする必要はありません。神はそのことを聞きたいとは思っておられます。
Now we are to confess our sins, of course.
もちろん私たちは自分の罪を告白します。
But when that's done, when we need to receive the forgiveness of the Lord, and what that means is to leave it behind you.
でも告白した後にすることは私たちは神からのその許しを受け取るということです。そしてもう後ろにその罪を置いてくるということです。
And that frees you up. It makes you free to be the person God wants you to be.
そしてもう本当にそのことが私たちを解放してくれて、神が私たちに望んでおられるようなものになることができるように本当に自由が与えられます。
It frees you from focusing on yourself.
もう自分自身にこう目を留めるということから解放されます。
Because that's one of the worst things about regret is that you spend all of your time thinking about yourself and it's all about you. What God's forgiveness is allows us to just be free. We can, our minds are free. We can think upon the Lord.
なぜならばこう自分に目を向けるということは後悔す何かを後悔したときにもずっと自分のことばかりを考えるようになってしまいます。でもそういったことから私たちは解放されて神に向かってこう進んでいくことができるようになるということです。
And we can think and we can, you know, be listening for the Spirit. What do you want me to do now? What in the life that I'm living today, Lord?
そして、本当に御霊の声を聞くことができて、次はでは神様、私に何を望まれますか、どういうところに行ったらいいでしょうかということをその御声を聞くことができるようになります。
So praise God for this new covenant that we live in.
なので本当にこの新しい契約の時代に生きることができるということを神を褒めたたえたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are thankful for your grace and for your mercy.
主よ、私たちはあなたの恵み、あなたの憐れみに対して本当に感謝をしています。
And Lord, help us just to give it all to you, all of our failure, all of our past, that we would be free, that we wouldn't live in it any longer.
どうか私たちが今までの過去のすべての失敗や犯してしまった罪やそういったものを後ろに置いてくることができるように、そしてあなたに目を留めることができるように助けてください。
For we believe, Lord, that as your word says, that the blood of Jesus will cleanse, that it cleanses us from all of our sins.
あなたの御言葉は、キリストの血潮が私たちのすべての罪を洗い清めてくれると約束がありますけれども、そのことを私たちは信じます。
And we want to spend all of our time focusing on you.
そして残りの人生すべてイエス様に目を留めていきたいと思います。
Help us to hear from you. Help us to follow you in the leading of your spirit.
どうかあなたの御声を聞き、また、御霊によって歩むことができるように助けてください。
That our lives would bring glory to you.
そして私たちの人生を通し、あなたに栄光をお返しすることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right. Let's